聖書マタイによる福音書13章1から9節。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆がそばに集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆岸辺に立っていた。イエスは例えを用いて彼らに多くのことを語られた。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の間に落ち、茨が伸びてそれを塞いでしまった。ところが他の種は良い土地に落ち、実を結んで、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。耳のあるものは聞きなさい。説教、種をまく人。東京神学大学の太田理人神学生です。
東京神学大学大学院1年の太田理人と申します。本日は神学講義としてこの江戸川教会へと招かれ、皆さんと共に礼拝を守ることができました。私は神学校に入って今年で3年目となります。3年目となって日を重ねるごとに感じることがあります。それは私たちの神学校生活、それがいかに教会の皆さんの祈りとご支援によって支えられているかということです。神学校の生活は全国の各地の多くの教会からの多くの支援によって成り立っています。この神学校日はその感謝の思いを胸に、新学生が各教会で説教奉仕をさせていただく日です。だから今日は江戸川教会の皆さんと共に感謝を持って聖書の福音を分かち合わせていただきたいと思うのです。神の言葉の豊かさを皆さんと共に分かち合いたいと思うのです。神の御言葉の豊かさ、それを伝えている聖書箇所があります。それはまさに今日与えられたマタイによる福音書13章の御言葉です。主イエスは神の国について語るためにさまざまな例えを用いられました。特に今日の聖書箇所である種まきの例えというのは有名な例えです。誰でも一度は聞いたことのある例えなのではないでしょうか。この例えは聖書の枠を超えてさまざまな芸術作品のモチーフにもされています。例えば画家ミレーはこれをモチーフにして有名な絵を描きました。その絵には薄暗い中、大地を大股で踏みしめながら種をまく農民の姿が描かれています。芸術作品のモチーフにされているこの有名な種をまく人、聖書はこの例えを通して私たちに大切な福音を伝えようとしています。その福音を共に聞きたいと思うのです。この例え話が語られたのは、主イエスをめぐる人々の思いが大きく揺れ動いていた時でした。ある人々は主イエスに従い、ある人々は主イエスに反対し、殺そうと考えていました。 イエス・キリストとは何者なのか、その疑い、また議論の中で揺れている人々がいました。そのような群衆に向けて主イエスはこの例えについて語られたのです。それはこういった人々の中で主イエスの語ることに心から耳を傾ける人がその福音の意味を知ることができるようにするためです。主は語られます。種をまく人が種まきに出ていった。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけの土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の間に落ち、茨が伸びてそれを塞いでしまった。ところが他の種は良い土地に落ち、実を結んで、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。単なる種まきの話として捉えると、この話は実に当たり前のことを言っているように感じます。どんな種であっても道端や石だらけのところ、あるいは茨の中に落ちたならば成長することはありません。よく考えれば当たり前のことです。もしかするとこの話を聞いた人たちはがっかりしたかもしれません。せっかく主イエスの話を聞きに来たのに、ただの種まきの話か、そう思ったかもしれません。けれども主イエスが例えを用いて話されたのは、信仰の目で見ていた、聞いていた人たちがこの農作業、これをただの農作業の話ではなく、神の国について語られたことである。それを悟るためです。私たちもまた今ここでこの例えを聞いています。ではこの例えを通して主イエスが伝えようとしておられたこと、それは一体何でしょうか。それを読みたくヒントとなりうる説明が、少し空いて13章の18節から書かれています。お読みします。だから種をまく人の例えを聞きなさい。誰でも御国の言葉を聞いて悟らなければ、悪いものが来て心の中にまかれたものを奪い取る。道端にまかれたものとはこういう人である。石だらけのところにまかれたものとは、御言葉を聞いてすぐ喜んで受け入れるが、自分には根がないのでしばらくは続いても御言葉のために患難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう人である。茨の中にまかれたものとは、御言葉を聞くが、世の思い煩いや富の誘惑が御言葉を覆い塞いで実らない人である。良い土地にまかれたものとは、御言葉を聞いて悟る人であり、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結ぶのである。この説明を聞いて皆さんはどのように感じられたでしょうか。おそらくまず思い浮かべることは、自分はどの土地にいるのか、あるいはあの人はどの土地にいるのか、ということではないでしょうか。私はこの話を聞いたときに最初に思い浮かべるのは教会学校の子どもたちです。私が通っている教会では毎週教会学校があり、子どもたちと接しています。 子供たちが元気に教会に通う姿を見て嬉しく感じる一方で不安を感じてしまうのです。この子たちはこれからどのような信仰生活を送るのだろうか。今は礼拝に出ていてもいずれ信仰生活でつまずきを感じてしまうのではないだろうか。この種まきの話のように、これから先子どもたちの信仰が火に焼かれて枯れてしまったり、あるいは茨に遮られて実らないままになってしまわないだろうか。そう思えば思うほど自分が何とかしてこの子どもたちの成長、信仰の成長をさせなくてはならない、そんな思いに駆られてしまうのです。自分自身だってもしかしたら今は良い土地であるかもしれません。しかしいつ信仰的なつまずきにさらされてしまうか分かりません。気づかぬうちに良い土地が石だらけの土地に変わってしまう、茨の土地に変わってしまうことだってありえます。この例えを読むは読むほどそのような不安に駆られてしまうのです。では私たちにできること、それは必死に良い土地にしがみついて自分の信仰を何とか保とうとすることなのでしょうか。誰かの土地を耕して良い土地にすることなのでしょうか。ここで考えなければならないことがあります。それは福音の種をまかれているのは誰かということです。私たちは信仰生活において自分で自分の種をまき成長させていくのでしょうか。信仰生活というのは自分が頑張って良い土地を耕して、自分が頑張って良い実を実らせていくことなのでしょうか。聖書が語っているのはそのような信仰ではありません。ここで語られている種をまく人たちとは、種をまく人とは私たちではないからです。主イエスが語っておられる種をまく人、それはまさに主イエスご自身のことです。主イエスは父なる神のもとから離れ、この地上において神の御国を述べ伝えるためにこの世に来られました。その主イエスご自身が御言葉を通して私たちの上に福音の種をまかれているのです。その種は私たちの力ではなくて神ご自身の恵みと導きによってまかれ成長していく種です。ですから信仰の実りは私がどれだけ頑張ったではなくかではなく、主がどのようにこの私に働いてくださるか、そのことにかかっているのです。種をまくのも育てるのも豊かな実を結ばせるのもすべて主の御業だからです。主イエスは御言葉が私たちに述べ伝えられる様子を種まきが種をまく様子に例えて語られました。当時のパレスチナというのは農業があまり発達しておらず、農民が自分の手で種を畑一面にまき散らして後で土を耕せる、そのような方法が一般的であったと言われています。すると手でまかれた種は 畑だけではなくて道端や石の上、茨の上にも落ちていきます。この種まきの様子は主イエスがこの世界で御言葉を述べ伝えている様子と重なります。主は私たちがたとえ道端であったとしても、石だらけの土地であったとしても、茨の地であったとしても、良い土地だったとしても、変わらず福音の種をまいておられるのです。それは種まきが土地の状態に左右されずに行われるのと同じで、福音が私たちの状況に左右されずにまかれ続けるということです。この絶えず豊かに行われる福音の種まきこそ、聖書が伝えている神の恵みなのです。先ほど画家ミレーの絵についてお話ししました。この絵の中心に描かれているのは土地の様子ではありません。この絵の中心に描かれているのは種をまく人です。彼は土地の様子など気にすることなく、袋からあふれ出る種を畑に、地面にまき続けています。それは私たちの主イエス・キリストの姿と一致しています。主イエスは私たちの上に福音をまき続けられます。たとえ私たちの心が固く閉ざされていようと、弱く揺れ動いていようと、受け入れる用意が整っていようと整っていなかろうと、同じように福音を差し出しているのです。ここに神の恵みがあるのです。恵みというのは人間の状態が整えてられてから与えられるものではありません。備えのあるところにも、備えのないところにも先立って与えられるものです。だからこそ私たちが目を向けるべき先は、自分の土地の状態、あるいは誰かの土地の状態ではなくて、種をまき続けておられる方の姿なのです。私はこの福音に気づかされてハッとさせられました。これまでいかに自分が土地の状態に目を留めていたか気づかされたのです。自分は果たして良い土地なのだろうか、あの人、彼は良い土地にいるのだろうか、そのことばかり気にしていて、福音の種をまき、それを育ててくださる主イエスの姿を見失っていたのです。いつの間にか信仰が自分の思い通りになることであるかのように考えていたのです。命の導き手である主イエスにその種を委ねること、それを忘れていたのです。このように主に委ねることを忘れてしまうと、福音の豊かさを見失ってしまいます。良い土地、悪い土地のことばかりを考えて、土地にまかれた種の豊かさを読み飛ばしてしまうのです。八節にこう記されています。ところが他の種は良い土地に落ち、実を結んで、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。この御言葉は私たちに大切なことを伝えています。たとえどんなに小さな種であっても、 どんなに目立たない種であっても、主イエスが蒔き育ててくださるなら、やがて豊かに実を結ぶのです。実の大きさは私たちの力や行いによって決まるものではありません。100倍にも60倍にも30倍にもなるのは神の恵みと働きによるものです。だから私たちは土地の状態や自分の不十分さ、自分の弱さに心を奪われるのではなく、ただ主に信頼して与えられた種を受け取り、それを心に留めて生きるように招かれているのです。それが良い土地にまかれた種であります。信仰の成長は自分の手に委ねられているのではなく、神の確かな御手に委ねられているからです。では改めて私たちにできることは何であるか。それは主イエスが蒔き続けておられる福音の種にただ心を開くことです。毎日の生活の中で家族や友人、学校や職場、そして教会で起こるささやかな出来事を通して、主は私たちに福音の種をまいておられます。私たちはその種がまかれていることに気づき、それを大切に受け止めることができます。信仰の成長は主に心を開くことから始まるからです。そうして主に委ねることこそ、種を受け入れる良い土地になることであり、やがて100倍にも60倍にも30倍にも実を実らせることにつながるのです。だから日々のさまざまな出来事、出会いや交わり、生きる喜びや苦しみ、迷いや葛藤もすべて主によって育てられる大切な時間なのです。もう一つ私たちにできることがあります。それはまさに福音の種がまかれていること、そのことを他の人に証ししていくということです。私にまかれている種は同じように私の隣にいる人にも、その隣にいる人にも、世界中にいる人にもまかれています。あなたにまかれている種、福音の種があるんだ、そのことを伝えていくことが主イエスに救われて生きる私たちに与えられた役目ではないでしょうか。教会を出ると、社会に、世界中に主イエスの福音を必要としている人、主イエスの救いを必要としている人がいます。そうした一人一人に向けて御言葉が与えられていることを明かしていく、伝えていくのです。もしかしたらそのまかれた種はすぐに実らないかもしれない。もしかしたらまかれた種が途中でしおれてしまうかもしれない。しかし主イエスは袋からあふれ出る種を今も昔もこれからも変わらず巻き続けておられます。そして種がいつか実ることを信じて歩む信仰生活、それがキリスト者の信仰生活なのです。この礼拝においても主イエスは私たちに 福音の種をまかれておられます。私たちの心の中にある迷いや葛藤、思い煩い、悩み、すべてを知った上で変わらず福音の種をまいておられます。そしてそのような迷いや葛藤の中にある私たちにおっしゃるのです。耳のあるものは聞きなさい。どうか私たち一人一人が絶えず主イエスの福音に気づかされ、その福音に心を開くことができますように、心から祈り続けたいと思います。祈ります。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。今朝江戸川教会の皆さんと共にあなたの御前に集い、礼拝を捧げられる恵みを与えられました。心から感謝いたします。また共にあなたの御言葉を聞くことができました。心から感謝いたします。神様、あなたの一人子イエス・キリストがこの世に来られ、昔も今もこれからもずっと私たちの心に福音の種をまいてくださっていることを覚えます。そのことを覚えて感謝いたします。どうか私たちが自らの思いにとらわれずに、あなたによってまかれた福音にただただ心を開くことができますように導いてください。江戸川教会を覚えて祈ります。牧会されている池田先生の働きをあなたが祝し、聖霊の力をお与えください。またこの教会に集うお一人お一人の信仰をあなたが支え、日々の生活を導いてくださいますように、すべてを感謝し、すべてをあなたに委ねて、私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。